フェイストゥエスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。今日は私一人でお届けいたしますけれども、早いもんでもう2月ですねなんかついこの前年が明けたと思ったらもう2月ですよ。早いもんですね。なんかもう1月はねずっとバタバタバタバタいろんなライブがあってバタバタしてて、あっという間に1ヶ月過ぎてしまいました。もう本当に嫌になるね。で東京はね1月は雪らしい雪はまあ全然降ってなくて、まあこれからですね、2月から3月の上旬にかけて東京ではだいたい毎年なんかね大雪が降ったりして、そうするとやっぱり東京はね雪に弱いんですよ。もうすぐ電車は止まるし、もうね車はあっちこっちで動かなくなっちゃってね、自転車でこける人とかね、本当に雪ね、真っ白になって綺麗なんですけども、年機能が麻痺してしまうんでね、大雪が降らないことを祈ってますけどもね。さあ2月もまた我々は、ライブ三昧でね、特に2月の下旬はあれです、2月の末京都のトガトガ3 days っていうねでっかいイベントが待ってますんでね、本当になんかインフルエンザとか流行ってるからね、風邪とかひかないように体調管理をしなければいけないんですけども、先週先々週のね放送でお話しましたっけね、私ガラケーからスマホに変えてもう毎日格闘ですよ。で、ね年明け早々にスマホに変えたんですけれども、もう早速そのライブの詳細とかをねどんどん使っていかなきゃいけないんで、なんかめんどくせえとか言ってる暇もなく、もう毎日格闘しておりますけどもね。でね思ったんですけど、やっぱり年を重ねてくると皮膚が乾燥してくるじゃないですかね。それであとね僕ギタリストなんでね、両手の右手も左手も指先の皮膚がねちょっと分厚いんですね。でここ数年、アコースティックギターでこの指弾きのねフィンガースタイルの奏法を一生懸命こうやり始めたもんで、右手の指先もね硬くなってきちゃうでね。でさらにこうそれに加えてこの時期空気が乾燥してるでしょ。そうするとねスマホの画面のスワイプがねなかなか言うことを聞いてくれなくてねすんげえイライラするんですけどね、かといったの指先舐めてなんて汚いですからね非常にそんなこんなでスマホと格闘の毎日でございますけども、先日番頭さんの方から去年のそうですね11月12月ぐらいに、届いた皆さんからのお便りがねやっと僕の手元に届きまして、今日はそんなお便りをねライブの感想とかのねお便りがいっぱい来てますんで、紹介していこうと思います。まず1つ目、 S さん、本田さん、番頭さん、こんばんは。群馬の翔子です。参加させていただきましたツアーファイナル静岡岐阜と、ライズ京都トマトがめっちゃ楽しかったです。ツアーファイナルは 20% 増しとおっしゃってましたが、私的な満足度では 200% 増しでした。いつかライブで聴いてみたいと思っていた曲が聴けてすごく嬉しかったです。本田さんのセットリストに一緒に行ったお友達も本田さん天才と、お二人が2日間とも、とっても楽しそうで、こちらまで嬉しくなってしまう感じで、本当に行ってよかったです。そして京都。本当は行く予定じゃなかったんですよ。タイミングよく会社が休みで、まだチケットがソールドアウトになってないねーなんてお友達と話してて。でもさすがに京都は遠いよーなんて言ってたんですけども、勢いって大事ですね。気づけば一路西へと向かっておりました。初めてのライズ。もう自分の語彙が少なくて伝えられないのが歯がゆいぐらい素敵でした。懐かしの曲が聴けたし、ビッグブリッジズはまたフェイストゥエースとは違った楽しさで、セッションもとっても盛り上がっていった甲斐がありました。おかげで2週間で3000キロもドライブしましたけど、あ、車でいらっしゃったんですね。京都の帰りに見た朝焼けはとっても美しかったです。そこまで含めていい思い出になりました。これをお読みになるのはもう来年でしょうか。とにかく、今年はお二人に出会えて最高の1年になりました。来年もライブ参加させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。またかっこいい音聞かせてくださいませ。楽しみにしておりますということでね、翔子さんありがとうございました。ライズも楽しかったでしょうね。大橋隆のね、元ジェイル大橋ですね、世紀末の、彼が作っているビッグブリッジスというバンドのね、今年もいっぱいやりましたし、今年っていうか、去年ね。うん。で、今年も、2017年も、またね、本数を増やして、ビッグブリッジスのツアー回りますんでね、楽しみにしててくださいね。S さん、倉木さん、番頭さん、こんにちは。名古屋の文雄と申します。薄い峠音楽堂本舗の放送400回目。もっともっと続いてほしいと願うばかりです。早いものでもう年末。今年は私にとってフェイストゥエースと出会うことができた特別な年になりました。かなり遅れてスタートした私ですが、フェイストゥエース愛は確実に深まっていってますよ。半年ぐらい前の初めてのライブで、ラジオで声だけしか聞いていなかったエースさんに会えるってすごくドキドキしていたのが、今年の最後にはクリスマスライブにも参加することができて、しばらく興奮が収まりそうもありません。そしてほんの軽い気持ちで用意した鈴でしたが、あ、クリスマスライブね、皆さんに鈴を持ってきていただいて、ね、それが恒例になってるんですけども、その効果にびっくり。あのシャンシャン鳴らす感じが一緒に参加している感が増して、とってもクリスマス気分を盛り上げてくれたのでした。冬の3曲もとても感動的でした。新参者の私にとっては聴く曲どの曲もが新鮮だし、聴けた喜びでいっぱいでした。それに久々のバンドライブの迫力もたまりませんでした。いっぱいいい汗をかいたからか、ライズに行った後、2週間ぐらいずっと弾いていた風邪が、なんと治っちゃいました。ここだけの話、フェイストゥエースは、アンチエイジングだけじゃなく、風邪にもいいみたいですよ。ということで、これは個人の感想ですからね。来年の年明けライブももちろん楽しみにしています。どうかお二人ともくれぐれも体調には気をつけてくださいね。ということでありがとうございました。この方もね、クリスマスライブ、ライズも来てくださってね。なんかライズの頃風邪ひいたっていう方がたくさんいらっしゃいまして、僕もね、そうなんですよね。仙台の時にちょっと風邪をひいて、結構長引きましたね。熱とか出なかったんでね、よかったですけども、咳がなかなか収まらなかったですね。もう一つ行こうかな。S さん、倉木さん、こんにちは。愛知県の千早と申します。今から名古屋でのクリスマスライブへ行ってきます。ライブはもちろん楽しみです。S さんのスーツ姿とか、倉木さんのサンタさんとか、私的には S さんのスーツ率が上がるととても嬉しいのですが、暑いですもんね。無理ですよね。暑いんです。はい。すいません。話が少々それましたが、ライブ以外にも楽しみなことがあります。それは、名古屋アポロベースでの浴衣祭りで、フェイストゥエースのライブがその時2回目という方と知り合いになることができ、彼女は、ライズは仕事で行けないけど、クリスマスライブは行くと言っており、今回は会うことができる、はずなので、とても楽しみなんです。 はずというのも、彼女とはメールアドレスも電話番号も教え合っていないので連絡が取れません。というかお互い名乗ったのも浴衣ライブの後のエル・フィッツ・オールでのライブ直前でした。私より10歳も年下で、住んでいる場所も離れてて、でも同じフェイス・トゥ・エースが好きになって知り合うことができて、通った高校が同じで、ライブが今までより一層楽しみなものになりました。フェイス・トゥ・エースを知ることができたことも、彼女と知り合えたこともとても嬉しいです。ありがとうございますねえ、内容が長くなり申し訳ございませんでした。これからもできるだけライブに、お邪魔したいと思います、ということでね。どうなんでしょうね、クリスマスライブでこの、知り合った方と、会えたんでしょうかね。いいですよね、こうやってライブで、知り合いができて、また次のライブで、会えたりとかね。それもまた、いつも言ってますけども、楽しみの一つになってきますからね。ぜひぜひそうやって、輪を広げて、ね、いけるといいですね。通った高校が同じってのもこれ偶然ですよね。そうか。浴衣ライブで知り合ったんですね。今年も浴衣ライブいっぱいありますんでね。また近づいてきたらいろいろ宣伝させていただきますけども、去年よりも本数増やしました。浴衣ライブ、浴衣三昧でございますんで、ぜひ皆さんね、参加してくださいね。ということで、愛知県の千早さんからリクエストをいただいております。今日の一曲目聴いてください。フェイス・トゥ・エースで、オン・ザ・ウィング。去年いただいたライブの感想のお便りとかがね、まだまだ来てますんでね、紹介していこうと思います。 A さん、倉井さん、お疲れ様です。ハリーです。ネクストリンケージセカンドフェーズ、これ秋のツアーですね、名古屋、博多、静岡、岐阜に行ってきました。いやー、素晴らしいセットリストでしたね。フェイス・トゥ・エースのライブに通い始めて3年目という、まだまだ新参者の私ですが、今回のツアーはマジでやばい内容でした。サルベージ&リサイクルということで、過去のいろいろな曲がニューアレンジで生まれ変わって、ゾクゾクしっぱなしでした。On Your Feet では、ソロでの掛け合いがかっこよかったです。お二人がとても楽しそうに演奏しているのが見ていてよくわかりました。しかし何度見ても聞いても、クラゲさんのプレイはギター的で驚かされますね。そうなんだよね、天才ですよやっぱり、スパイラルステップスはイントロのギターリフが好きなんです。普通のロック野郎には到底思いつかないようなリフですよね。またそのリフに絡んでくるシンセで空気感が何倍にも広がっていて、 これぞハイセンスな音楽と唸ってしまいます。そしてノンフィクション、まさかこの曲が聴けるなんてもう感動です。サビでは左右に手を振るということを知りませんでしたが、これはステージと客席の一体感が高まりますね。さらに驚いたのはスパンクミーアップです。 A さんの奏でるサビのフレーズから始まりましたが、最初あれこれ何のメロディーだっけと混乱してしまいましたが、思い出した瞬間鳥肌立ちました。かっけーって感じです。僕はオリジナルバージョンのあの機械的な音のイントロも好きだったんですが、このアレンジバージョンを聞いてスパンクミーアップがさらに好きになりました。ラストはアルバムと同じくガラスの夢でしたね。これこそサルベージ&リサイクルの代表曲ですね。すごくノリノリなのになぜか切ない。それは歌詞によるものなのか、メロディーがそうさせているのか、フェイス2エースの真骨頂が詰まった名曲だと思います。ところで博多でのライブ後はイカノリパパ主催の打ち上げにも参加しました。パパさん誘っていただきありがとうございました。あまりにも食べ物が美味しくて自分の席を離れることを忘れてしまい、他の参加者の皆様と深く交流が持てなかったことに反省しております。次回はそのような失態を犯さないと肝に銘じたハリーでした。ということでね、ハリーさんありがとうね。あの名古屋の会場を盛り上げてくれて、そして、他にもねいろいろ来てくださいましてね、本当に嬉しいです。あのありがとうね。そう、サルベージ&リサイクルというね、あのしばらくやってなかったフェイス・トゥ・エースの昔の曲をホンダが新たにアレンジし直してね、いろいろ今挑戦してるんですけどもね、今年もいろいろ挑戦していこうと思いますんで楽しみにしててください。次、エースさん、ホンダさん、こんばんは。高知のカカです。ライズお疲れ様でした。ツートップでクタクタになる、体力しか持ち合わせていないので、演者多数プラスギャラリー大興奮プラス煽りで、ラストまで持つはずがないと辞退いたしましたが、お二人の会話からどんなに楽しかったか想像を巡らしております。あ、なるほどね。いや、あのツートップでクタクタになる程度で済む体力をお持ちだったら大丈夫ですよ。ところで私、エースさんに旦那を紹介しようの会に入会すべく精進する日々でございます。なんだそりゃ、なかなかの強敵で、エースさんがと言おうものならエースって誰やねん。やっとゲットした CD を聴かせようものなら、何この達水声と暴言の数々。優しげな声がダメなのとアップテンポな曲をセレクトしたり、ギターソロのところだけ聴かせたり、車でゆるーく聴かせたり、その旦那がなんとタイムアクシスを買ってきました。あ、これ僕が世紀末の頃にね、作ったソロアルバムで、ホンダが全面的にあの曲も提供してくれたり、アレンジをしてくれたアルバムですけどもね。なぜタイムアクシスという疑問は置いといて、早速ブックレット拝見。うんうん、こんな時代もあったね。私もワンレンボディコンだったし。と口を滑らしつつ CD スタート。内心どんな若気の至りが出るか。ドキドキ。あれ、確かにあの頃の時代も見えるけど、キラキラして素敵。この曲聞いたことある。キー変わっていないエースさんの喉すごすぎ。横で聞き入っている旦那をチラリと見ると、俺この曲好き。何ですと。ネクストページもプロミストメロディーズもあんなに聴かせたのに、ここで。確かにタイムアクシスのエースさんも本田さんも若いけど、何が違うの。もう聴くしかない。達水とは何ぞや。ね、言ってたよね。何この達水声って言われてしまいましたけどね。達水とは何ぞやと問いただしたところ、いわく、なんか気恥ずかしい。土佐弁で、直訳は物足りないという意味なのですが、好意を持っている女子に対して、関西弁でアホやな的な意味もあり、なんだ初めから好きだったのか、へそ曲がりめ。この後に及んでライブには絶対行かないですって。A さんにお目にかかるのが恥ずかしいのか、フェイス2エースを好きになってしまった自分が恥ずかしいのか、よくわかりませんが、岡山あたりには引きずっていこうと思います。また楽しみが増えました。ありがとうございます。いいですね、このカカさんのご主人。 こういう話好きだな。非常におかしいね。いいね。よっしゃ、達水声に磨きをかけていこう。いいですね、土佐弁のこの達水。あー、ちょっと使いたいな。なんかこういう方言いいですよね。僕はいろんな土地の方言大好きで、なんかほっこりしますよね、気分がね。はい、もう一ついきますね。 A さん、クラゲさん、こんばんは。新潟のジュンです。育休から、育児休暇ね、仕事復帰して以来、毎日が目まぐるしく過ぎていきますが、意外と、隙間の時間に気分転換できているかも、とふと思いました。通勤や寝かしつけの時間には大抵フェイストゥエースを聞いています。昼休みなど、細切れの時間を利用して本を読んだりしています。先日のファンクラブの会報でエースさんがちらっと書いていらっしゃった池井戸潤さんの最終大綱も読みました。銀行の仕組みの話が難しいのかなと思いきや、ぐいぐい引き込まれる内容で、登場人物も多いけど、それぞれ個性があって分かりやすいし、先を早く読みたくなります。なんといっても完全懲悪ですっきりできるのが爽快です。下町ロケットや半沢直樹シリーズも読んでいますが、これらもとても面白いですよね。それにしても、振り返ること1年前、フェイストゥエースに出会っていなかったら、きっと今頃、仕事と、家事、育児でいっぱいいっぱいになってていたのではないかと思います。あの時私に、長官にそんなに未練があるんだったら、フェイストゥエース一応聞いてみる ?CD 貸そうかと勧めてくれた友人にも感謝です。友人はいつも、純ちゃんがそんなにハマるとは思わなかったと言っていますが、しばらくライブに行けないので、CD と本で我慢してます。またおすすめの本があったら教えてくださいね、ということでね。池井戸潤さんの作品は僕もね、本当に、単行本で買えるようなものはもうほとんど読み尽くしましたね。あと、単行本では文庫本ね。で、文庫本化されるのを待ちきれなくて、陸王ってやつこの前買っちゃいました。やっぱり面白いですわ。あとはね、前々から好きで、読んでた、有川博さんのね、潮の町、空の中、海の底っていう自衛隊三部作。これも面白いんですけど、三匹のおっさんとかね。とにかくね、何読んでも面白いですね。まあ、割とちょっとラブコメの要素もいっぱい入ってて、僕はそのラブコメとかってあんまり興味ないんですけども、有川博さんの作品はどれを読んでもね、熱いものを感じて、県庁おもてなし家とかね。あとなんだけど、この前読んだ面白かったのが、空飛ぶ広報室っていうのがね、面白かったですね。あとね、危険っていうね、カタカナで危険っていうタイトルの本。これもなんか学生時代のことを思い出して、とっても、楽しく読めましたし、ついに図書館戦争シリーズを全部僕読んでしまいました。有川博さん本当に素晴らしいですね。はい、ということでですね、新潟のジュンさんからリクエストを、いただいておりますので聞いてください。リクエストは、これをライブで聞くのが目標の大好きな流星雨をお願いしますということで、僕らの2曲目聞いてください。フェイストゥエースで流星雨。
空を切り裂け
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠野井、国道18号沿い、
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。もうこれからまだまだね、寒さが本格化していきますんで、皆さんどうぞね、体調崩さないようにね、あったかくして、それから空気の乾燥もありますから、いろいろね気をつけてくださいね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp、 ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799、 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く